りやね。
ごめん。2週間ぶりだね。
目取れそう。
うん。
なんて言ったってもう6時ですからね。
早いよ。
早いよ。
いい朝だな。
ちょっと武田鉄矢みたいになってんの。早いよ。
早いよ。
はい。早いよ。
朝からな。
昨日はね、俺が前科持ってしまったからね。
そう、よしレックするぞって思って起きたら、うん、1時間半落とさた
いやもう記憶がなくなってたよ、う
ん、ヨッピーに、うん、ヨッピーがオンラインになってあのディスコードがね、
うんうん、
で千春多分死んでるわっていう連絡が一瞬で帰ってきて笑ったみたいな話をしてた。
あのほんまに月に1回ぐらい、いやじゃあ2ヶ月に1回ぐらいあんねんこれ。
おう
で大体掃除してあの前日めちゃくちゃ飲んでる日やねんない
いな、なんか人間味が垣間見えた
いやほんまに
サイボーグじゃなかった。
サイボーグじゃないよやっちゃったと思って。
あ、まあまあまあ、セラビってことですよ。それが人生ですよ。
まああの人間余白ないと本当に関わってもらえないんで
うんいやマジでそれは感じてる。あの大学の頃の同じ学部にさ、
うん、
あのめっちゃなんだろう、あのすっげえいい人がいたんだけど、
うんうん、
どういい人かっていうと悪口は絶対言わないし、言葉遣いむっちゃくちゃ綺麗だし、
うんうんうん、
あのすごく感性豊かなんだけども、
うんうんうん、
完璧すぎて不自然であんまり友達ができないっていう人がいてさ、そうだから確かにそういう人よりもあのちょっとだけ人の悪口で盛り上がったりとか、
はいはいはい、
ちょっと言葉遣いが荒かったりとかする方が接しやすいあの感覚があるっていうのはね、その人と接しててよく分かった。
あ、やっぱそうか、
うん、ちょっと人間味あった方が自分と近いなっていうの
は
本能的に感じるからさ、
うんうん、なるほどね。やっぱ何でも余白作っとかなあかんね。
そうよ、完璧すぎてもあまり良くない。
まさしく僕らのラジオみたいな感じっすね。
うん、そうっすね
あの今週から、まあ、もう完全にコーナー化しようかっていう話をしてて、今月か、うん、7月からなので1週目がアキーラのこの映画と、まあ、こう語学カルチャーっていうところの放送テーマで、まあ、2週目3週目4週目は各、放送テーマを各違う、まあ、ヨッピーとかこの前ゲストで来てくれたしげちゃんとかと放送していくことに、暫定になりました。で続いていくかどうかわからないんですけど、まあ、まずやってみなはれやっていうことですよね、
うん、おギビッアショットですよ。やってみようよ
ビビッアショットっていうの、
ギビラショート、あのやってみようぜみたいな。
やってみようぜ。
そういう意味です。そう。ギビラチャンス、ギビラショート。
そういうことです。なのでよろしくお願いします。
お願いします。
いや非常に前回の放送が良かったよ。
あ本当に聞いてくれた友達からも、
うん、
放送は良かったって。いい評判をね、
そうなん
もらって、俺も喋った甲斐があったというか、
うんうんうん、まあ、ショーシャンクの空にっていうかなり王道なところを最初行ったよね。
そうね、まあ名前はむちゃくちゃ有名で知らない人はほとんどいないだろうなっていう作品だったから、
そうそう、
うん、で俺もそうで。名前だけ知ってるけど見たことないっていう作品でさ、
うんうんうん
うん、でまあ名作だってずっと言われてたのは知ってたから、
うんうん
うん、この ラジオコンテンツあるおかげで見れたからね、そこは良かったし、
うん、
すごいいい機会だったし、実際すごくいい作品だったから。
そうだねそうだね、
そう、あの映画の内容に関してもさ、意見交換もこういう場を使ってできたし、
うん、
だから非常に充実した感じがあったね。
そうだね、やっぱこう同じもの見てるから、あそこの場面こうだったよねっていうことがすごいこう短い文章というか短い言葉ですごいこうイメージが膨らむというかね、
うん、
あのシーンって、あのシーンがこうなってさって、ああいうセリフ言ったのはさっていう、すごいこう抽象度高くても見てる者同士だとイメージが共有化されてる状態、まあ、すごく、
うん、
なんかこう意見の幅を広げれるし、作品の深いところにこう話し合えるっていうところは、あのこのラジオコーナーのいいところじゃないかなと思ってますし、あとはシンプルにあの自分の語学の勉強になる、まあ、フィッシュ始まり、あの名言のところで言うと、まあ、Get Busy Living or Get Busy Dying っていう、もうタイトルにもなりましたけれども、必死に生きて必死に死ぬっていう、死に死ぬか必死に死ぬ生きるかどっちがええねん、ははんってやつ
あれいい言葉っすよね、あの人生の座右の銘にしてもいいぐらいの、
うん、ほんと素敵やね、
うん、一度きりしかない人生、
うん、
後悔したくないしな、
そうやねんな、
うん、中途半端に生きんのもそれはそれでなんか違うし、
うん、
死ぬにも生きるにも必死にやろうぜと。
そうっすよ、
うん、みたいな名言が今回のグリーンブックにもありましたよね。
これへーって話ですよね、
うん、
そう、一個自分の中で、まあ、面白いなって思うのと、逆に1回目ショーシャンクっていうマジもうなんていうの、メガパンチ食らったみたいな感覚で不安になるところもありましてですね、名言という観点で言うとね、
うんうん、
全然そんなことなかったねグリーンブックいや多いなと思って、
多いな、
うん、まあ、ここから本題に徐々に入っていきたいなと思うんですけれども、グリーンブック、あの前2週間前にね、あのショーシャンク見終わってから次これ見ようよっていう話で見まして、2018年の映画で、その時のアカデミー賞にノミネートされてた映画ですね、トロント国際、映画祭の、
うん、
観客賞受賞っていうところで、まあ、そういう賞も
3年前の、
うん、
なるほど、
そうですね、で3年前でこの映画自体のこの設定も、まあ、なんだろうね、うん、今特にこうテーマとしてもよく挙げられるようなこう人種差別が、まあ、軸にやね、まあ、それがなんかあの映画見てるとなんかメインテーマかって言われたらメインテーマなんやけど、それだけじゃないメッセージ性もたくさんあった映画でしたねこれは。で、まあ1962年ぐらいの代の、アメリカをモチーフにして、トニー・リップって、まあ、これが主人公の一人かな、まあ、主人公二人いるって感じだからねこれ今回のやつは。
そうだね、
うん、トニー・リップっていう、腕っぷしがすごいある、でハッタリも得意けどあまりこう額がなくてガサツな人で、家族とか周りの人から超愛されてる、いかにもなんか主人公タイプの性格を持ったトニー・リップと、大統領ケネディ大統領だね、その時の、ケネディ大統領のためにそのホワイトハウスであの演奏したことがあるって、あるくらいの天才ピアニストの、ドクター・シャーリーね、これの、運転手として雇われるんですよね。またこれ運転手ってのが面白いね。
うん、
で まあすごい映画見てもらったら分かる通り、人種差別がめちゃくちゃまだ根強く残ってる時代に、そのすごいこう面白いね、車の中にその白人と黒人がこの制約をまあ結んでね、まあ頼みますわ運転手って言って、でわざわざそのもっと危険の多い南部を演奏を回ってたよね、シャーリーが、うん、でそのまあ要はそのドクトニー・リップとドクター・シャーリーが、まあ、いろんなこうトラブルに巻き込まれていくんですけれども、まあ、このグリーンブックっていうのが映画のタイトルでもあるグリーンブックが、その黒人の、旅行、黒人用の旅行ガイドなのかな、
そうだね、
それを頼りに2人でこういろんなトラブルに巻き込まれながらツアーを旅していくというような映画でございますけれども、ほいほい、非常に良かったです。あの率直な第一感想、超良かったなと思うんだけど、
うん、そこは全く同意見
ね、
大好き。
もう前回のショーシャンクは爽快だったけれども、今回のグリーンブックは本当心が温まったよね。
そうそうそう、だんだんこう2人の間に何だろう、立っていた巨大な壁というか、
うん、
大きな氷みたいなのが溶けていくのをこう見て、うん、こっちまでこうニコニコして見られるような、
ね、
うん、すごい心温まる作品だったかなっていうふうに思います、
うん
うんうん。
もう俺 何回か2回ぐらい泣いてて、もうこれ見て、
うん、うんうん、
1回目はあの雨で喧嘩するシーンあるやん、
あったね、
戻ってきて、まあ、あの辺からちょっとうるうる気出して、で手紙を読むシーンがありますと、手紙、うん、あこれちなみに今ちょっと順番前後であれですけど、あのネタバレありの回なんであれですよ。まあいや聞きたくないって人はもうここでやってください。まあ僕らもあのもうめこめこネタバレすることはないと思うんですけど、あのシーンでっていうのは普通に言うんで、あそういうシーンあるんやっていうネタバレはありますと。で
ネタバレ注意、
ネタバレ注意で、まあちょっと冒頭でも補足言っときます。でですね、その手紙を書いてますよね。あの奥さんにこの旅行中に。
うん、トニー・リップの奥さんにトニー・リップが
手紙を書く
ね、
が書くシーンがあるんですけど、そこでちょっと喧嘩した後にそのドクター・シャーリーがなんか手紙を添削してくれてたよね。まあ言っちゃえばほぼほぼもうドクター・シャーリーが書いてたんやけど内容を
そうそうそうそう、
そのトニーが手紙なんていうそういうちょっとこう細かいこととか作業文字に起こすとかっていうのがすごく苦手やったから、まあ、そういう学があるというか、芸に長けてたトニーが教えてくれてて、でこれまでずっと手紙を教えてたんやけど、うん、その喧嘩のあととかにその手紙見てもらうシーンがあんねんけど、なんかええやんっていうシーンがあるね、普通にその、
うん、
ドクター・シャーリー、まあ、トニーやばい頭がごちゃになってきた
6時クオリティ
ね、そのドクター・シャーリーの方がいいやんって言ったシーンでちょっとなんかうるってきたのが一個のシーンと、
あと
ほんまの最後、あのみんなで、最後こうクリスマスっていうシーン、メリークリスマス、
うん、
あれでもうめっちゃ泣いてもうた。
俺もあの最後のシーンはとっても大好き。
あれいいね。
うん、そのなんだろう、奥さんがめちゃくちゃいい人なんよね。
うん、めっちゃいい人。
トニー・リップの奥さんがむちゃくちゃいい人で、
めっちゃ綺麗やしな。
で、そう、どっから喋っていいもんかちょっとよくわからんけど、その、まあ、まずあれか、1個目の雨の中で喧嘩したシーン、
うんうん、
明けの手紙の添削シーンから話すと、
うん、
俺もそこ注目はしなかったけど、確かに今の千春の話聞いて、
うん、
あ確かにあのシーンって手紙の内容に関して初めてドクター・シャーリーが何だろう 認めたシーンというか、
うんうんうん
うん、もともと俺も頭が回ってない。もともとその あの人あのおっさん何て名前だったっけ、
トニー・リップ、
トニー・リップか、うん、トニーね、
うん、
もともとあのトニーはさっきチャールが言ったみたいに学がなくて、
うん、
であのスペルミスも結構してるし、あの単語がわからないとか、
うん、
そういうのもあったけど、あのトニーがその運転手として2ヶ月の長い旅に出る前に、あの奥さんのドロレスっていう、ね、
うん、
トニーの奥さんから手紙は毎日書いてねと、
うんうんうん
うん、言われたそのお願いを守って、まあ、手紙を書き続けていたと、
はいはいはい、
でもある時あのドン・シャーリーにその手紙を見られて、なんだこの幼稚な内容は、そこまで露骨なあのディスりはしてないけど、
うんうんうん、
あのまあ、小学生の日記かみたいなこと言われて、あのもっとこうビューティフルでロマンティックな、
うんうん、
あの手紙の内容になるようにお手伝いしてもらっていたっていうのがまずバックグラウンドとしてあって、
うん、
でまあ手紙をずっと書いて一緒に旅をあのして時間を過ごしてるうちに、あのまあなんとなくトニーの中で、
うんうん、
こう手紙あのロマンチックな手紙ってこんな感じかなっていうのを、奥さんが喜んでくれる手紙ってこんな感じかなっていうのを、あのだんだんこうつかめてきた後の雨の中の喧嘩、
うんうんうん、
でその後のあの手紙を見てもらうシーン、
そうだね、
でうん、そうで、あそこで手紙の内容自体がすごく良かったのもそうなんだけど、ロマンチックだったのもそうだったんだけど、何が良かったって、そのドン・シャーリーが本音をこう初めてぶちまけた、
うんうん、
あの後の2人の関係性がよりぐっと縮まったっていう感覚があって、
うんうん、
でその中でさらにあのドン・シャーリーもトニーの、あの変化というか、そのうまく描けてるよ、うまく描けるようになったなっていうのをこう認め合ったみたいな、なんかそこで結構大きなターニングポイントに、なってたのかな、そのドン・シャーリーが本音を喋ったっていうのと、あとトニーが変わったっていうところ、
うんうんうん
うん、やっぱそこがなんだろうな、より2人の関係性が親しくなった、近くなったっていうところのターニングポイントの表れだったのかなって思って、俺もすごく好きなシーンだった。
あー、いいっすね、
うん、
まあちょっと今のも結構印象に残ったシーンかなと思うんだけど、一番アッキーナの中でここでこう一番こうグッて引き込まれたっていうシーンと、うん、あと、
うん、
まあここのコーナーでも前回も取り上げましたけれども、まあ、名言というかね、こう印象に残った、
うん、
英語 そのセリフの部分とかがあれば教えてほしいなと思います。まあ一つぐらいで、もう多分いっぱいあるのは分かんないけど、そんなから絞ってほしいね、うん、
なるほど、
はい、
ね、まずあの印象に残ったシーンがね、ちょっとありすぎて選べないんですけど、
あのもう無理、もう無理だったらもう2つぐらい2つぐらい言うてもええで、まあ、両手あげますっていうことだったら、
あえて選ぶとすれば、最後の公演を終えて、あのクリスマスパーティーまでニューヨークに帰れるか帰れないかぐらいの車の中のシーン、
うん、あそこがいい、
うん、あそこがすごく印象に残ってて、
うん、
まあ、なんでかっていうと、これもすごいネタバレになるけど、
うん、
あの道中2ヶ月間ずっとトニーがまあ運転してたわけじゃない、運転手だから、
うんうんうんうん、
うん、で最後の公演が終わった後のニューヨークの帰り道、
うんうん、
ものすごく雪が降って、なかなかそのうまいこと進めないし、タイヤもパンクするし、
うん、
で思ったより時間かかって、トニーは疲れ果ててヘトヘトで、なんだろう、安全に運転できないしっ ていう、うんうん、あのトニーの奥さんにもともとクリスマスまでに一緒にかあ一緒にクリスマスは一緒に過ごせるよねって、
うん、
あのお願いして、トニーもクリスマスまでに帰りたかったんだけれども、トニーももう限界でもうモーテルに泊まろうと、クリスマスパーティーはもういいからあのモーテルに泊まろうと、
うんうんうん
うん、であの後ろの席に座ってるあのシャーリーに、
うん、
まあ、言うシーンがあったんよね。
あったね、うん、
でその時にシャーリーはあの、まあ、もうちょっと頑張れよと、
うん、
行けるとこまで行こうぜってあの言ってたんだけど、それもあのシャーリーはあのトニーが家族と一緒にクリスマスを過ごしたいっていうのを知ってたから、
うんうんうん
うん、っていうその、まあ、優しさというか、あのお前なら行けるぞと
うん、うん、
もうちょっと頑張ろうぜっていうのがあったんだけれども、もうあのトニーは無理、これは無理だと、
うんうんうん、
ちょっともうあまりにも疲れてるから今日はもうあのクリスマスパーティー諦めてとかモーテルに行って一泊しようっていうシーンがありましたと、
うん、
だその後であのモーテルに一緒に行くのかと思いきや、あの次のシーンでなぜかあのシャーリーが運転してトニーが後部座席で寝てるっていうシーンが
はいはいはいはい
あったんよ。何が起こったかっていうと、シャーリーがそのトニー、疲れ果てたトニーを後ろで寝かせてあげて、
うん、
運転手であるはずのトニーが後ろで寝ていて、代わりにシャーリーが運転してニューヨークまで連れて帰ってあげた。
うんうん、あった。
うん、そう。なんかもうそこでただの契約関係じゃなくて、もう友情が芽生えてるんだろうなっていうのがすごく感じてさ。
はあ、なるほど、あそこでね。
うん、そう。冒頭の2人の関係と全然違うでしょ。
真逆やったからね、本当にトニーとシャーリーって。
そう、うん、そうそうそう。しかもそこのあの2人の関係の近さと、あとシャーリーの優しさ、
うんうん、
うん、思いやりみたいなところ、
うんうん、
うん、だからそこがその、まあ、ただの契約に縛られずにこう人間性というか、あの自分が したいようにするみたいな、
うん
うん、なんかそういうあのあったかさを感じていたのがそのシーンですごいお気に入り。
あ、確かにね、あそこだいぶその映画の中ではカットをされてるけれども、送っていくシーンはすごくこう印象残るね、うん、
そうそうそう、
お金を払って運転してもらってた関係とかそんなどうでもいいと、もうクリスマスに帰りたいって言ってるトニーのその思いとかを汲み取って、だってあんなん絶対運転とかしんひんやんか、かたくなに自分で荷物も乗せようともしなかったそのシャーリーが
、うん、
すごいね、絶対あんまり運転毎日しんひん人があの雪の中運転したっていうのも、まあ、相当辛かったやろうけど、
あれは大変よ。でもあのトニーのためにやったっていうね、
うん、なんかいいね、
そこが良かったね、
確かにあれいいわ、うん、あのシーンは、
そうそうそう、
ね、
うん、そこがもう一個選ぶとしたら、
うん、
そこがすごく印象残ってる。
なるほど、
うん、っていう感じかな。で、あれだっけ、英語のフレーズっていうのかな。
そうそう。
これ勉強になったっていうフレーズ。
うん。まあ印象に残ってるところとか、記憶に残ったところでもいいし。
ちょっと英語のフレーズってなると、ちょっと聞き取れなかったんだけども。
うん。
あの日本語字幕で落ちてきてるところで、
うん、
あこれって一個生き方の指針になりそうだなみたいなところがあって、
やばい、かぶるんじゃんこれ、
英語じゃなくて、英語じゃなくて申し訳ないですけど、
かぶるんじゃねえか、かぶるんじゃねえか、これ
ちょっとあの一言一句はちょっと覚えてなくて、
あ
こんな感じだったよっていうのを伝えると、
うん、
雰囲気で言うとなんか毎日あの一挙手一投足を言っちゃう 100% 生きろみたいな、
うんうんうんうん、
あのなんか飯を食うにも これが最後の晩餐だと思って食えみたいな。
トニーが言ってたな、うん、
そう。でこれって何かに通ずるなと思ったら、
うんうんうん、
ショーシャンクの空にのあのゲットビジーリビングゲットビジーダイング、
うわーほんまや、
と意味的には一緒だし、
うんうん、
あとスティーブ・ジョブズがスタンフォードのさ卒業式のスピーチで言ってた、
うんうんうんうん、
これが最後の一日だとしたら今やってることは本当に自分がやりたいことかみたいな
フレーズだったと思うけど、あるね、あるね、有名なフレーズが、
うん、そこにも通ずるし、うん、だからその中途半端に生きるなっていうことだと思うよね、結局メッセージは。必死に生きろと、
うん、
自分がやりたいことを 100% の力でやれっていうところで、俺はハッとなったね。飯食べた後のダラダラ YouTube 見てる時間がすごくもったいないなって思ったね。うん、
あれなんかいつのどこのシーンやったっけ、あれって、
あれ
どこのシーンだったか、飯食ってる時じゃな
かった、すげー雨降ってたの覚えてる、
飯食ってなかったっけ、
いやなんか車の中で走ってて、
うんうんうん、
で外がすごく大雨降ってたシーンだった気がする、うんうん、
あ、そっかそっか、
うん、文脈、どういう文脈でそのフレーズが出てきたっていうのも実はあまりよく覚えてないんだけれども、そのフレーズだけはすごく心に残ってるかな。かぶった？
いや、
かぶってない、
かぶってなくてよかったなと思って聞いてたのと、確かにあそこのシーン俺も好きやった。濃いね、なんか割とそのトニーが熱いよね、
熱い男だね、あの人は、
うん
うん、
やっぱ熱い感じがやっぱ結局頭に残るよね。
そうそうそう、学はないかもしれないけど、すごくいい生き方をしてるなっていうのは思った。
うん、
なるほど、お金はなくて幸せじゃないかもしれないけどね。
そうよね、
うん、
あれいいな。
じゃあ千春くんの印象に残ったシーンぜひ教えて。
もう選べへんわ。
同じこと言って。
選べへんよ、そんな無茶なこと言って。
なあ。
ほんまに。ね。
もう一個。
一個っていうのは。一個やろ。
ああ。一個。
一個か。まあだからまあメッセージ、まあその名言というかフレーズのところはまああれも一個のシーンとして。
うん、
シーンとしてすごくいいなって思ったのは、ほんま最後の。レストランから追い出された時あったよね。
最後の講演会のレストランか。
そう、レストランに追い出された後に、うん、オレンジハウスだったっけ、ちょっと名前忘れちゃったけど、あの黒人
オレンジバードかな、
オレンジバー、うん、オレンジバードか、あ、そうそうそう、オレンジバーで、うん、で、お酒とか黒人だけがこう、黒人の方が飲めるバーっていうかお酒ところで、うん、ドクター・シャーリーがみんなの前で演奏したシーン、あそこが一番印象に残ったね。
ほうほうほうほう。
だって黒人だけのところって言っても、言うてもドクター・シャーリー入ってきた時ってこうバシッてスーツ決めてて、何やなんかすごいこう目が、みんなの目がすごく敵対視じゃないけど、なんかすごいこう嫌な目で見られてたやんか。なんか
確かにどこ行っても好奇の目で見られてたもん
な。そう、なんでその同じ黒人やのにお前そんな金持ち感出してんねんみたいな、その、
うん、
その目がある中でまあ飲んでたんやけど、なんかピアノ弾けんねんみたいな、でなんか弾けんのかお前、おうみたいな、まあそんな言い方してへんけど、なんか流れになってで、まあ、トニーがおう見しとるよお前みたいになって、で、まあ、ドクターシャリーがもうええかみたいな、まあ、ちょっとぐらいやったらみたいなあって、ピアノバーンって引き出して、もう圧倒的な演奏を見せて、みんながバチパチパチってなった、その後にその、
うんうん、
演奏会が始まるんですよね。でっかいチェロ持ったりとか、
そうだね、
うん、まあ、ギター弾いたりとか、まあ、そういうみんなが集まってきて、なんかちょっとこうポップな感じになるんですよ。
うん、
あのシーンとかすっごい良くて、でどん、ドンシャリーめっちゃ笑いながら演奏すんねんな。
楽しそうに。
あれ初めてだよね、だから映像の中で。
確かにな。
演奏しながらシャーリーがこうめっちゃ楽しそうに演奏するの見て、なんかこうちょっとトニーも嬉しそうなよね。
うん。
でやっぱ音楽ってそうよねってなるシーンがそこなんと、ドンシャーリーってやっぱそのずっと高貴な、育ちやし、すごくいろんなこう教育も受けてるから、ずっとこうなんていうの、クラシック音楽をのみこう弾いてたみたいな、ベートーベンとか、うん、ショパンとか、まあああいうものしか、弾いてこなかったわけですよ。
言ってたね。
で車の中でもトニーがいわゆるその最近のポップどころの音楽をラジオで流してたりしても、こう誰みたいなシーンやってんか、お前知らんのこれみたいな、この有名やでみたいな話って、うん、そうなんか、まあでもいいなちょっとみたいなシーンも伏線として実はあったりしててね、その車の中で。
あったあった、
もうなんかあったな、こういうのもええやんみたいな、そうやろみたいな、
うん、
で最後それを無事回収するシーンがそこなんですけど、やっぱあそこがね、
ああ
いいんすよ、やっぱ音楽の、
そういうことだったの、
音楽の多様性というか、でこれまでそのもうある特定の領域、まあ、もはややらされてる感覚があるような、その、ドクター・シャーリーの、このブレイクスルーするポイントがそこにあったような気がして、
うん、
やっぱええな、音楽ってなったのが、俺の中ですごく印象残ってて、
うん、
やっぱ笑いながら演奏するドクター・シャーリーが超印象的でしたっていう、これが僕の。
本人もその、
うん。
本人もその演奏の後に、熱が入ったって言ってたしな。
そうそうそう、
相当楽しんでたんだろうなっていうのは伝わるよね。
そうなんですよ。劇中でもちろんこう演奏するシーンってたくさんあるんやけど、どれもね笑ってない、うん、まあてか別に笑う必要はないねんけど、まあ、真剣に弾いてる顔もうしか映らないんで。
そうだね、うんうん、
まあ、この辺りとかがいいですよ。確かに
唯一すごく楽しそうに演奏してるシーンだったな、そこは。
うん、
うん、
これ良かったな。
いや、そうですか。うわ、なんかもっとこのシーンも良かったよなって話したい。
そうなんですよ。で、まあ俺の中での名言、これいいなっていうところが、うん、これ明確にあって、これ止めて何回も聞いてた。なんで俺は。基本的に英語版、アキラから言われてるのもあって。字幕版でずっと見てて、で印象に残ったところは字幕を英語にしたりとかして、何回も聞き直したりとかしてね、そういうのもやってたんですけど、うん、明確にこれいいなっていうシーンが、雨の中で道に迷ったんですよね、トニーとドンが、
うん、
でパトカー止められるんですよ。で、うんうん、人種差別めちゃくちゃ強い地域のところやったから、なんかなんかなんで黒人乗ってんねんみたいな、 で俺も半分なんかそのなんかなんでお前黒人乗せてんねん、いやええやんけええやんけ俺のボスやしみたいなシーンがあって、であ
と、ね、
なんか警官が煽るねんな、確かなんかお前なんやねんみたいな、黒人につきあがってみたいな、で俺もなんか半分、
うん、
その人種差別の強い地域でトニーも育ってるから、なんか俺もなんかハーフニガーみたいなこと言われて、うん、トニーがなんかこうめっちゃ怒って警官ぶん殴るシーンがあるんですよね。で留置所に
入
られて、
ね、
もう頭にもうガンガンに血に上ってるトニーに対して、そのドンがこうたしなめる言葉を言うんですよ。
あー俺もめっちゃ好きそこ。あーなるほど。
もうなんか今回の映画のテーマって多分なんかこういうことをなんかこうなんかこれを伝えたいんかなって思ったシーンですらある、まあ、他にもいっぱいあるんやけれども、なんか俺そこでうわこれめちゃくちゃドンが言うことの深みがすごいって
確かに
感じが、その
もう何言うか分かった、うん、
ちょっと発音は置いといてですけれども、You never win withバイオレンス You only win when you maintain your ディグニティっていうかな、
はいはい、
You never win the violence、 暴力では何にも、勝ち取れないと。で、はい、You only win when you maintain your、dignity、 まあ、威厳を持ち続けることだけが勝つための方法やっていうシーンがあるんですけど、うん、ここでもう、まあ、俺自身もビビってなったし、トニー自身もなんかもう無言になって、まあ、なんかこう何も、うん、なんかそのやっぱよっぽど辛い経験してきてるのって多分やっぱドンの方なんですよね、やっぱり。
そうだね。
そのドンが、いや違う違うと、暴力振らってしまったらそこでもう負けなんだよと、ルーザーなんですよというシーンとかもあって、うん、だからそのなんてここで初めて俺はそのドンがずっとこう高貴な感じというか、あの絶対誰にもそのひれ伏さないというかね、常にあの姿勢を保ってるというか、うん、キープし続けてる本当の理由なんだなっていうのを感じて、すごく印象に残った名言だったね。
うん、俺もそれめっちゃ好き。雨の中でコーチスに連れてかれてって言った瞬間に、ああれねってなったんだけど、
うんうん、
確かにそのセリフのおかげでシャーリーがか、どっから喋ったらいいかな、そのもともとシャーリー一人で出歩いてはバーでボコボコにされたりとか、人種差別にあったとしてもじっと耐えてたりとかっていうシーンがあって、なんでやり返さねえんだよって心の中でちょっと思ってたけど、
うんうんうん、
もう彼の中でもうとにかく品位を保つことだけが唯一の勝利への道だっていうこうポリシーみたいなものがあったからなんだなっていうことをね、そのシーンで知って、
うん、
腑に落ちたね。
そうなんすよね。
確かに応戦しても、うん、結局トニーみたいに捕まっちゃうし。
いやー、あの時言ったから、そのまた揉めるシーンあるんすよね、何度か。
あるね、うん、
けどトニーそっから暴力振るわないんすよ。
うんうん、
まあ、もちろんこう胸ぐらつかんだりなんや取っ組み合いになることはあったけど、そのそれこそレストランのところとかね、管理人の人をぶん殴ろうとしたけど、もう思いとどまって、なんかこんなとこええやん、抜けようぜみたいな。いやー、トニー大人になっていった、そのトニーが変わっていってるシーンとかがすごいやっぱり印象残るよね。
確かにね、
変わっていくんですよね。
トニーも変わるし、
うん、
シャーリーも変わったんじゃないかなって思ってて。
ああ、めっちゃ変わったね。
そう、特にそのレストランのシーンで、
うんうん、
唯一その白人が黒人に対してするそのいわゆる差別、そのレストランは黒人は入れないとか、
うんうんうん、
トイレは黒人専用のものじゃなくて外の渋谷の中にあるなんか公衆トイレ、汚い公衆トイレみたいなところでしなきゃいけないとかさ、
うんうんうんうん、
そういうその土地にこう根付いて離れない黒人差別ってものがあったんだけど、
うんうん、
まあ、かつてはシャーリーもそれにこうなんだろう、まあ、黙って頑張って耐えてたところがあったんだけれども、その最後のレストランのシーンで、
うんうんうん、
唯一抵抗したんよ、
うんうんうんうん、
私はここで食べないなら講演会を取りやめると、うん、だからこういうそのこうガンとした抵抗もきっとそのトニーの何だろう影響を受けて変わったところなんかな。
そうだね、
っていうふうにぼんやりと感じた。うん、
確かにね、双方が影響し合いながら変わっていく物語って結構その最強の2人っていう映画とかでもめちゃくちゃ似てて、見たことある、うん、最強の2人って、おじ
いや最強の2人はない。
あ、またこれも見てみてもいいかもしれないね。かなり似てますグリーンブックと構図がかなり似てます、
へ、
まあ、こういうのもまた見てほしいなっていうのと、やっぱ2人がなんだろうね、 あの変化してったところが一番感じたところって、そのやっぱりそのシャリー、あの黒人差別に対して明らかに反発するようになっていったっていうところがやっぱり分かりやすい変化だよね、うん、トニーの。
そうね。
でこの映画の見どころみたいなところにもなってくるんやけど、なんだろうね、あ、そう、これ見るときのこう見ると楽しいですよポイントの話なんやけど、序盤から中盤ぐらいの物語の推進力ってトニーってお金なんですよ。
あ、その運転手続けるモチベーションみたいな。
そう、まあもともとお金がいいからこれも引き受けたみたいな感覚がありましたけど、
そうだね。
そうで、なんかシャーリーのコンサートツアーに行くにもかかわらんけど、トニーがなんか旅を支配してるかのように見えるんですよ、最初の方っていうのは。
ほいほい。
旅の途中でギャンブルしたりしてたし、で、
ね、
めっちゃ印象的だったあのシーンね、あの落ちてる翡翠の衣装を盗もうとするシーンとかあったね。
うん。
であとお金で警察官買収しようしたりとかして、めっちゃやりたい放題してたやんか。
確かに。
でもさ、あの映画の中盤ぐらいにさ、あの俺がお金のことをしか考えてないやつだと思うかみたいなシーンあったの覚えてる？
うん、あったあった。
でもあれって普通に冷静に見てもらったら分かる通り、要は言葉で発してるだけに過ぎひん情報なんですよ、あれって。
うん、
本心が透けてね、ちょっとなんかまだ、いやいやいや、お金のことしか考えてないやつを思うかっていうのも、なんだろう、嘘っぽいねんな、まだ本心見せなくて。だってそのシーンで、うん、あの口論、またシャーリーと口論になって、そのコンサート会場にたどり着けへんかったら俺だって損するんやっていうことを、シャーリー、ドクターに言う、ドン・シャーリーに言うシーンがあるね。
うん、
要はこれどういうことかっていうと、その発言した後にそんな発言してて、要は金銭的な執着が抜けられてへんねんな、ずっと。うん、これはそのトニーが変わりたくてもその変われないというか、変化できひん登場人物っていうことを表してる、まあ、なんかこれ映画のテクニックやったりすんねんけど、要は言ってるけど、そのあるシーンではそれがもうなんか嘘やったっていうのがすごいバレちゃうというか、まあ、登場人物がなかなか変化できないことを、こう苦しむものをこう書いてやる、まあ、なんかテクニック的な話なんやけど、変わりたいけど簡単には変われへんでっていう、今回のグリーンブック、人はそんなにすぐには変われないっていうこのコンフリクトを、トニーだけじゃなくて、まあ、黒人とか白人とかっていうその人種のところでも照らし合わせて物語を進めていった、簡単にその黒人差別っていうのは変われない、変化できない、うん、っていうものも、トニーの人物像としても表してる。トニー自身もそのお金っていうものに対して変化できない、でもトニーは変化することできたんすよ最終、
うんうんうん、
それがオーナーをぶん殴ろうとしたシーンですよね。
うん、
自分からそのお金で買収しようとしたレストランの支配人にもうクソ怒って、黒人差別に対して自分からこう反発するようになったっていうのが、トニーが変わったシーン。
確かにあれも怒ったきっかけが、その支配人に、お前もどうせお金のために働いてんだろ、
言われたやろ、そうそう、言われたやろ、
た瞬間に切れてたよな、
うん、そう、
壁に穴開いてたもんね。
そう、
うん、
あれ徐々に実は変わっていってるんですよ、ほんまに。あのコンフリクトとかを感じてみると、あの元映画に深さが増してくる。
へえ、ちょっとこれは3回目ですね。
そうなんですよ、これ3回目見てもらいたいな。
3回目見ていいな。
やばい、もう時間がえぐいほど
やばい、もうすぐ45分経つ
ぞ、うん、
止まらんな、
もう止まらないね、これ。もしかしたら割とめちゃくちゃ今後時間いるかもしれないので、
うん、
まあ、カルチャーの部分とか歴史の部分はまあ調べてもらおうと分かるんですけれども、まあ、 ので、ちょっと最後駆け足になってしまうかもしれないんですけれども、これ、キーになるこの当時の法律があるんですよね。
ほいほい、
この時って1960年代ってさっきも言ってましたけれども、大統領がちょうど、誰だっけ、リンカーや62年の映画で、うん、でグリーンブックっていうのもこうタイトルのある通り、その利用可能な施設ね、黒人が利用可能な施設を表した旅行ガイドブック、これも、1936年から66年まで、毎年出版されてた実際にあるものなんですよね。
へえ、そうな
の。そうそうそうそう、で66年まで出版され続けてたっていうのもまたこれもしかしたら重要になってて、なんでかっていうと62年、これ歴史好きな人やったら知ってると思うんだけど、リンカーンが奴隷解放宣言っていうのをやるんですよ。
うん、
うん、でもその100年間ずっと歳月が流れてもアメリカの南部、今回のテーマですね、舞台にもなった南部ではそのジムクロー法っていう法律がずっとあったんですよ。
ジムクロー法、
そう、ジムクロー法っていう法律ね。
うん、
まあ、ジムクロー法っていうのはその1876年から1964年ね、だから映画の中で言うと時代被ってるんですけど、これ人種差別的な内容を含む法律なんですよ、う
ん、はいはいはい、
内容が黒人の一般公共施設の利用を禁止して制限した法律っていうもの。
うん、
なので映画のシーンの中でいっぱい出てくるよね。なんか、ドンが演奏の時は自分はピアニストやけど終わればもうニガーだみたいな扱い、トイレでもまともにトイレさせてもらえないし、レストランも使わせてもらえないしっていう、この法律が影響されてるんですよね。だから一般人の人たちがなんか嫌っていうよりかは、いやこれ決められたことやからっていうシーンがめっちゃ多かったと思うんだけど、この映画見てると、
うん、
これ法律としてあったんですよね。
ああそうだったんだ。
そう、
うん、確かに個人的な差別の意思はないけど土地のしきたりで使えないんですって言ってるシーンもあったしな、
うん、そうそうそうそう、
ああそういう背景があったのね。
そう、これがグリーンブックっていうものを渡されて、みんながそういう黒人向けのその施設を行けるようにっていう背景があるんですよ。
うん、確かに黒人専用モーテルとか黒人専用トイレとか、
そうあったよね。
さっき話題に上がったオレンジバードも黒人専用の、
うんうん、
なバーというか、いお酒飲む場所だしな。
そうそうそうそうそう、これがまあ、ちょっとこう昔こういう法律もありました。今はもちろんないんですけど、まあ、こういうね文化的な背景を知ってると、なんであんなにその南部の人たちがこう嫌うのかとか、いやダメなんです決まりなんですって言ってるのかっていうのもちょっとわかると思うし、実際にやっぱりそのすごいよね、ああいうのが当たり前に今もあると思うし、
なんか、うん、
理由はないけれども黒人の人を差別してしまうというか人種差別をしてしまっているっていうことは、
うん、
もしかしたらこういう昔の、なんだろう、名残がまだ消えてないというか、そういうところもやっぱ地域としては出てきたりすると思うので、
そうだね、
なんかこの映画はもちろん人種差別をテーマにはしてたけれども、それ以外のところでももちろんこうやって俺とかキーラがこう感じたこととか、まあ、印象に残ってる部分ってそれだけじゃなかったやんか。
うん、
なんかもう映画としてもまずすごい、なんか人種なんかどっちかになりきると思ってたんやけど、なんかこういう映画ってその人種差別って、うん、めっちゃこうダメって訴えてんなってなのかなと思ったけど、普通にヒューマンドラマとしてすごく楽しめた映画。
そうだね、
なので、まあ、僕らも日常的に国際アンテナ張りながらこういう映画を通してね、
うん、
なんで今ニュースでこんなことなってんやろとかで、まあ、僕らの問題でもありますからね、これは他の国だけじゃなくて、
うん、 そう、
まあ、ちょっと最後まとまりがつかない感じになってしまってあれなんですけど、あのラジオにも尺というものがあるので
映画なんか映画の内容を思い出してしんみりしてた、
うん、これいい映画っすね。
あとなんか どうしてもこれだけ映画これから見る人に注目してほしいっていうところが、
うん、はい、
シャーリーの孤独な感じと、
うん、
トニーの人に囲まれた感じ、
うんうんうん、
あのそのなんだろう、明らかな違いに注目してみてほしいなって思った、うんうんうん、まあ、トニーに限らずシャーリー以外の人か、
うんうん、
シャーリーはいつも一人でいたけど孤独にいたけど、
うん、
トニーとかその他のキャラクター、そのシャーリーの他のトリオのメンバーにも周りにはなんか人がいて盛り上がったりしてたシーンもあったし、
うん、
トニーはトニーであの家族がいるけれども、うん、あのシャーリーはいつも一人でいた、
うんうんうん、
そうだね、でそれが最後どうなるのかっていうところも一個見どころの一個で、
うんうん、
あよかったねと
、はい、
こっちまであよかったよかったあったかいってそういう気持ちになる、あのなんだろう、人間関係の描き方だから、
うん、
そこもぜひ着目してみてほしいなと思いました。短い尺のところでしたが、あのねじ込ませていただきました。
いやめちゃくちゃいい、それはねじ込んだ方がよかった、うん、いやありがとうございます。
そうい
や、いやほんまにこの映画なんかいいね、なんか人生の中で見といてよかった。
いやマジでそれ俺ね、これ3回目マジで見る、
うん、
何回見てもいいと思うわ。
そうだね、
この映画は。あ、
まああのしっかりとこうステレオタイプなこう考え方はやめようよっていうのも、まあ、総論としてあって、あで多様性とかもちろんダイバーシティ、今の時代に通じてます、今通じてるよね、この多様性とかダイバーシティの根本のあり方とか考えようねっていうことを、もう改めてこうやめたらダメだよっていうのをあの裏メッセージとして感じた映画でしたので、
うん、
特に今の時代こういうダイバーシティ多様性が歌われている中で、すごくいろんな人によってたくさんの気づきを得られる素敵な映画だと思うので、
うん、
ぜひぜひあの見てほしいですね、これを聞いてもらった人に対しては、まあ、2回目も
超おすすめ
です。2回目も全然面白いんでこれは、
うん、
てな感じで、
はい、
いいですね。やっぱりこのラジオ
いいね、
このコーナー、このコーナー俺好きやわこのコーナー好きやわ
確かにあのこうやって話す時間なかったら、あの法律としてそもそもあの黒人を、
うんうん、
あの下に扱う法律があったっていうことも全然知らなかったし、
そうね、
うん、あのシーンも確かに印象的だったっていう気づきにもなったし、
うんうんうんうん、
いやいいな、これはやる価値のある、朝6時に起きる価値のある時間ですね、
はい、いや価値ありますね。でなので、うん、その1週間ごとでこれから放送していくことになりそうなんですけれども、
はい、
あ1週間じゃないです、嘘つきました各週で、放送する、まだこれ確定してないので、次回おそらく2週間後か3週間後ぐらいになるかと思うんですけれども、また僕の方からちょっと調整しますね、ここは多分
よろしく、
他の映画また次回楽しみに、してますので、他の映画もね、
うん、
選定しながらやっていきましょう。
はい、
はい、では2回目ですね、コーナーの名前は
楽しかった、うん、
要検討ですけれども
Go
for English
かっこいい、 Go for English かっこいいのつけてくれ
いや非常に勉強になりましたし楽しかったですこれは、
うん、
ありがとうございました。
こちらこそ、
また次回もよろしくお願いします。